郎、人生を変える出会い。
こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い、今週もやってまいりました。北川先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、この番組は YouTube、Podcast で配信しています。チャンネル登録、番組のフォローをぜひよろしくお願いします。
はい、
さあ、はい、あ、先生、なんか言おうとしました今。
いやいや、はいっていう返事ね。
あ、これこのまま編集しないでいきましょう。この感じが多分皆さんスッとされると思うので。今回はですね、まあ、先週先々週とね、肉について話問答がありましたが、今回はですね、最近ちょっとやっぱ僕の身の回りでもですね、やっぱり気持ちが通じ合える人がいるといいよねとか、話が通じ合える人がいいよね、いるといいよねみたいな話を聞くことが多いんですね。はい、で、まあその一方で僕自身を振り返ってもですね、やっぱりこんなずうずうしい感じでね、いろんな人にインタビューしたり、まあ、インタビュー内でこいつ自分の相談してるじゃねえかみたいに、たまに、ちょっと、まあ、炎上じゃないんですけど、されることもあるんですけど、こんな僕でも、やっぱり本当に全てを吐露できる人って、やっぱりそんないなくてですね。なので、まあ、先生にも多分そういう質問とか、テーマ、今まで入ってきたこともあると思うんですけど、やっぱりこう、なんて言うんでしょう。今日は話が通じる人がいるとか、通じ合える人がいる、安らぎについてっていうことをちょっと、いろいろ伺ってみて、
ね。そうですね。私からも言いたいんだけど、
はい、
結局、話が通じ合う、通じる人ではなくて、話が通じ合うと言いますかね。
そこです
よね。通じ合う、うん。人を探すのがこの人生の旅のような感じがしますね。だから、一つは、なんて言いますかね、もう話が通じると具体的に考えてみたら何かって言ったら、一つは人生の目標が一緒だっていうことですね。から、人生の価値観が一緒だ。から、三番目は、もっと細かく言えば、たくさんあると思うんですけど、
はい、
食べるものが同じっていうかね、だと、この三つが揃えば、もう本当に、その人と生きていけるっていうぐらい、そういう人を探すのが、この人生の旅かなと最近思うんですよね。だから、話が通じ合う人がいれば、もうなんと、なんかいろんな日常が楽しいんだろうっていうふうに思うんですね。だから、何事にも変えられない。兄弟で仲が悪かったり、親子仲が悪かったり、友達で仲が悪かったり、恋人同士で話が通じなかったら、あっという間に壊れるからですね。だから、僕は思うのは、こう、なんか話が通じ合う人を探そうよっていうのが人生の大きな旅の一つかなっていうふうに、最近思うようになりましたね。
その探すために何かヒントになることってあるんですかね？
そうですね。私は一つ心がけてるのは、その人をさ、例えば、早川君と私が、なんか話してるときに、第三者が来ると言います。A さんという方が来ますね、はい。で、こう話して、で、その方とちょっと三人で話して、その人がこう、まあ、用事で出て行ったとしたときに、早川君が今の方はどんな方ですかと言ったら、今の人はね、ああだこうだって僕は言ったとしますね。ただ、私はこういつもこう人を評価ばっかりしてるんですね。だから、まあ、私は一切こう、そういう人の噂をしないっていうのを心がけてる。ずっと何十年間。だから、あの人はこういう人なんだよ。あ、この人はああいう人なんだよっていう評価は一切しない。
確かに。
つまりこう、だからそんなふうにこう、人をいつも評価したり、人を批判したりする心があると、なんか話を通じ合う人を探せない。だから、話を通じ合う人は人を評価しないし、批判しない、受け入れる人が、こう、なんか、を探すっていうのは、大事なことで、そういう気の合う人って言いますかね。気の合う人、方向性が一緒、目標が人生の価値観が一緒、人生の目標を目指すところが一緒という人は、まあ、そういう抑制の効いた人だと思うんですよね。
その人を評価するとか、まあ、批評するっていう時点で、まあ、何かをある意味切っちゃってるじゃないですか。だからまあ僕もそうですけど、
うん、
そうですね、はい、その時点で、まあ、本当に、なんでしょう、光の小道とか、人生を変える出会いの縁を、ある意味切っちゃってるというか、部分があるのかもしれないですね。
まあ、そうですね。多少それはあるけれども、やっぱ、 そんな骨で、3つの部
ん。
分、人生の目標
はい。
から価値観、から好みと言いますかね。それが合う人だと、もしもそういう人を見つけることができたら、僕は大事にした方がいいよ、一生付き合いなさいって言いたいですね。なかなか見つからないんですよ。
そうですね。
価値観と人生の目標は、だいたい高校時代ぐらいまで一緒だけど、社会に出ると大きく変わってく
確か
るんです
に。
よ。はい。
これはいきなりちょっと応用質問みたいになっちゃいますけ
はいは
ど、
いはい。
すごく、やっぱりこれ誰しもが、理解して、そうだな、そうだなって思うんですけど、なんかその一方で、まあ僕も、まあ本当に北川先生にご縁いただいて、こうしてね、もう10年ぐらいですかね、いろいろ指導というかね、いただいていますけど、そういう、まあ一つ、その友人とか、まあその立場は、まあいろいろあると思うんですけど、まあ友人だったり、例えばメンター、まあグルー、まあそういう素晴らしい出会いがあったときに、多分出会ってこう何年か続いて当然気持ちが通じ合って、まあ今先生が最初に冒頭でおっしゃった3つの条件って相手言いますけど、あってでうまくいってたはずなのに、やっぱりそこからずっとじゃあ変な話30年続いてたけど、ある日突然あれみたいな、まあ向こうもそうかもしれないけど、切れちゃうものもあるじゃないですか。その
そう
辺っ
で
ての
す
はやっぱり
ね。
その3つの条件何か人間も変化していくので、やっぱり変わっちゃって、みたいなこ
そう
と
では
あ
する
ん
ね。
です
はい。辛いことがあったり、価値観がずれてくると言いますかね。目標がお金だったり、衣装だったり、それから、地位と名誉の方に行く人と、そうではなくて、こう、大事な人間関係を大事にして、穏やかに生きていく方向に、こう、舵を取る人、いると思うんですよね。だから、まあ、恋人同士でも結婚していても、そこで別れてしまって離婚する人が多いのはそこだと思うんですよね。だから、まあ、同じように、その中で本当に気持ちが通じ合うという人を一人見つけることが、ずっとその人と通じ合うか、価値観が一緒、方向性が一緒、腕をうなずき合う、励まし合うという人がもしも見つかれば、絶対大事にした方がいいと思いますね。
そうですね。
だ
な
から
かなか
そう、
そういう意味
僕
では
、
は、
80近くになってきたけれども、それを探す旅のような感じはしますね。気の合う人っていうよりも、本当は話は通じるっていうか、まあ、たくさんじゃなくても、少しの言葉で通じ合うって、うなずいてくれて、励ましてくれて、そうだって言って手を取り合ってくれる人がいるっていうのは、すごい、こう、生きる、こう、なんか、励みになるな、と、相談、いろんな相談を受けてね。なんかそういうことを今日は言いたいなと思ったんですけど、もしもあなたが気が通じ合うことが、で、兄弟喧嘩したり、親子で別れてしまうときは、ほとんど話が通じてないんですよね。通話ってないんですね。だからどこか受け入れたり、から許したり、から励ましたりして、話が通じ合うということを方向に行くと、その家族、別れた家族も、喧嘩した家族も、喧嘩した仲間も、友達も元に戻るのではないかなっていう、こう。まあ、ちょっとそういうことを早川君とお話ししてみたいなと思ったんですね。
ありがとうございます。先生がね、最初に、やっぱりその、まあ、食べ物とかもそうですけど、その基本的にそういう出会いを得るためには、まあ、批判しないとか噂をしない、まあ、ジャッジしないみたいな話があったと思いますけど、まあ、それと表裏一体なのかもしれないですけど、やっぱり基本的に常に、まあ、本当にね、オープンマインドとか心を開くとか、なんかそういったものも必要なのかなと、基本的に閉じてた僕としては思うんですけど、どうですか？
あ、そうですね。同じことだと思うんですね。相手を受け入れて、なんか、同調していくっていうんですかね。価値観を揃えていく。同じにしていくっていうことは、今言ったオープンマインドだと思うんですね。だから、もっと大きく受け入れてくれる人に、こう、だんだん我々はこう融合していきたい。好き嫌いが多い人に対しては、どうしても弾き出されてしまうからですね。だから、まあ、その基本としては、まあ、なんて言いますか、早川君が言われたように、オープンマインド、広く受け入れて、なんかね、自分の幅を広げて、好き嫌いの幅を広げていくっていう努力は大事。人生の後半には必要だと思いますね。だ
あ、ありが
から、
とうございます。ぜひ伺いたいんですけど、その好き嫌いっていうところで、まあ、まさに現在進行形ですけど、やっぱり未だに、なんでしょう。まあ、好きははっきりしてるんですけど、まあ、嫌いもはっきりしてて、その幅を広げていきたいと思いつつ、 例えば直接の人じゃなくても、やっぱり価値観なんで触れる情報とか、例えばあえてですけど、触れる YouTube 番組とかテレビ番組あって、大嫌いな世界観とか、
あり
そう
ま
いう
すね。
発信者とかあるじゃないですか。僕も逆に言われることありますけど、そういったものでも、でもたまに、ですよ。受け入れられないにしても、たまにそういうのにもちょっと触れておいて、まさに幅を広げないとなとかって思うんですけど、やっぱりそれはもう何回触れても耐えられないんですけど、そ
そう
れ
で
と
すね。
先生のおっしゃることの本質ってひょっとしたら、ちょっと僕が誤解してたら教えていただきたいんですけど、絶対ダメなものはダメっていうのがあるんですけど。
それは、相手が価値観を、なんていうか、崩さないときですよね。自分が開いても、相手は価値観を崩さないとき、なんか嫌いなやつは絶対嫌いなんだっていうところに、私が入ってたら、もう弾き飛ばされてしまうからですね。こちらがいくらでも、私を嫌っている人を受け入れても、向こう側がそれを弾き飛ばせば、はっきりしていれば受け入れてくれないからですね。そういう時は悩む必要ないと思いますね。近づかないで、会う人、だから通じ合う人と探しなさいっていうか、方向転換したり。まあ、世の中が広いから必ずいるんですよね。通じ合う人が。だから、そんなにこう無視して大嫌いな人を大好きにしようとする必要はないと思いますね。大嫌いな人と、憎しみを抱くような人と生きていくのは罪なことだから、早くそういう人と離れなさいって私は言いたいですね。匂いと形と色が違う人と一緒にいてたら、お互いに苦しいと思うんですよね。
そうですよね。
だから人間にはやっぱり神がいろんな作っていろんな花があるように、まあ、同じ香りの人たちが、同じオーラの人たちが集まって、たくさんいるんですよね。だからできる
面
限り
白いです
探しなさい。
ね。
だから、まあ、あんま無理しなくて、嫌いな人を好きになる人、大嫌いな人を好きになる人はありません。距離を置いて結構です。それでもっと別な豊かになる人と、こう、絵の中広いからですね。
でも先生の今の話でいくと、そういう意味では何て言うんでしょう。やっぱり探しなさい旅っていう、いわゆるアクション。やっぱり能動的に何か動くことは必要なのかなというふうに思っ
そ
た
う
んで
です す
が、いか
ね。
がですか？
その通りだと思います。だから、その中で、それで職業が決まってきたり、生き方が決まってくると思うんですね。早くこのように人を探すということがアナウンサー、インタビュアーと思うんですね。で、中には音楽でそれを探していこうとすると、絵で探して、それから勤めて探していこう。それから歌うことや踊ることや、それから好きなもの、食べ物で、そういう仲間を広げていこうという人たちがいらっしゃると思うんですよね。だから、その方法としては、あなたが一番行きたい生き方を追求してごらん。A だったら A の、クラブに入るとか、食べ物だったら、そういう食べ物が好きなグループを探して、ラーメン同好会みたいなとこ行くといいと思うんですよね。だけど、なんか、自分がやりたいことや好きなことははっきり書いて、大谷のようにもう野球一筋でいいと思うんですよね。他のことは何も興味がないっていうのは、野球世界でやっぱ大活躍できるからですね。
そうですよね。でも本当、先生おっしゃってる通り、その動くっていう意味では、まあ、このね、人生を変える出会いから発して、ね、僕も先生とこうやってご一緒させていただいて、そこからもう本当に人と、こういう仕事してながら付き合うの苦手ですけど、先生のね、楽神会とかいろいろ行かせていただくと、やっぱり皆さんも個性豊かで、普通だっ
豊
た
から ですね。
出会わなそうなんですけど、職業バラバラで年齢もバラバラなんですけど、やっぱり何か当然ですけど、その北川先生のもとに集まっている方なので、皆さん今日の話でいくとね、やっぱりなんか通じ合うところあるというか、
そうですね。
だから一つの人とか、まああと本とかね、映画作品もありますけど、まあ人が大きいかな、その人のもとに集まる人たちはやっぱり通ずるところありますよね。
そうですね。やっぱ同じ悲しみを受けた人たちを感じた人や、まあ、人生が辛かった人たちを僕らはこう救っていきたいっていう、こう方向だから、お金持ち、争う、名誉、地位、戦う人はこう別な世界と思うんですね。ね、どちらでも生きていけるんですよね。まあ、戦って、それから、地位と名誉を目指す人の方が、かっこよく見えるけれど、すごい中はずたずただと思うんですね。人を傷つけないといけないし、その代わりお金を得ることができるし、いい車に乗れるでしょうけれども、僕はもう軽トラで十分っていうタイプだからですね。靴下とも、靴下も穴が開いていても、なんか、 まあ、それでも十分っていうぐらいの、こう、それも人間的な心の幅の広さの方を僕は大好きだから、あ、そちらの方で生きていくっていうのが面白い、神様が作ってくれてて、スズメでさえも食べていける世の中で、お金いっぱいないと生きていけないっていうことは絶対ないんですよね。なんかその人の才能で生きていけるっていう住みどころ必ずあるんですよね。
先生の人生をいろいろ伺っている説得力ありますね。
いやいや、私は食べたことないんですけれど
いやい
も、
や。
まあ、見てて、まあ、早川君も分かるように、人ってみんな個性がありますよ。親と自分もえらい違いますもんね、個性的に。
本当ですね。はい。
兄弟、同じ血なのに、ね、兄弟も、もう思考と生き方と考え方と思想とバラバラですもんね。なんか趣味とかいろんなものは。でも面白いように、血のつながりのない人、生き方の違う人の中でも、同じ方向と話が通じる人は必ずいるんですよね。その出会うのがなかなか難しい。でも、もしも出会っ
そう
た
です
ら、
ね。
大事にしなさいって言いたいんですよね。
確かに。そして、まあ、さっきの話、ちょっと最後にまた巻き返しちゃいますけど、そして出会ったとしても、やっぱりその価値観とかいろんなことがあるから、ずっと続かなかったとしても、それを責めたりする必要もないし、だからこそ旅を続けていくことみたいな、やっぱ生涯かけて大事なんですかね。
光の小道に行けば、その途中からさ、入ってくるし、出ていく人もいるからですね。だから、相手を責めることなく、この自分を、道を迷わずに、この道を行こう、目標と価値観を大事にしていくっていうのも、なんかいいなと思います。まあ、緩やかにね、緩やか
そう
に。
ですね。はい。ありがとうございます。さあ、この番組では引き続き皆様からの、ご質問、ご感想を募集しております。詳しくは概要欄をご覧いただけたらと思います。そして、もう1週間ぐらいですかね。5ぐらいですが、名古屋新月の勉強会が、3月27日、第2項が、ウィンク愛知で開催されます。こちら全5項となりますが、途中からの、参加も可能ですので、ぜひチェックしてみてください。そして4月12日に、2泊3日で大国断食会がございます。先生から直接、指導を受けて、断食ができる貴重な機会ですので、ぜひ参加ください。そして6月9日には東京楽神会が東京神田ワイン会議室でありますので、こちらもぜひチェックしてみてください。さあ、そして、この番組と連動している、瞑想の基本と実践音声プログラムも引き続き、配信リリースされています。こちら、直接北川先生に、瞑想について、そしてガイダンス音声も入っていますので、こちらもぜひチェックしてみてください。ということで、北川先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。